フォトニュース、街の話題をお届けします。4月22日金曜日、伝統工芸品の原材料を自分たちで守る。木曽漆器工業協同組合による漆植樹、片岡地区。木曽漆器工業協同組合の皆さんを中心に、漆の木の植樹を行いました。この植樹は、国産漆の全国的な不足を背景に、本市が誇る国指定伝統的工芸品、木曽漆器の原材料を確保する一環で実施されており、これまで市内外の様々な場所で植樹を行っています。また、天然の自然塗料である漆は、環境に優しい資源として注目されています。樹木から原材料となる樹液を採取するまで10年以上かかりますが、これまで植樹した漆も少しずつ成長しており、今後の漆器産業を支えていきます。写真説明、3枚あります。1枚目、2枚目は、広い農地に3、4人の男性が漆の苗木を植えている様子。苗木は1メートルくらいの長さで、細い一本の棒です。3枚目は、植えてから少し経った漆の様子でしょうか。苗木の時よりだいぶ伸びて、枝が2つ、3つと分かれています。写真終わり。4月23日土曜日、短歌のふるさと塩尻、島木赤彦が残したものを受け継ぐ。島木赤彦宮居牛や移築工事竣工式及び記念講演会。塩尻短歌館東隣可否公園。本市ゆかりの歌人島木赤彦は広岡小学校長として2年間勤めていました。その間下宿していた国登録有形文化財である島木赤彦宮居牛屋の移築整備工事が完了し、移築先の可否公園で竣工式が行われました。牛屋の内覧会や元短歌館長の青柳直義さんが講演を行うなど、多くの人が再整備と移築完了を祝いました。写真説明、3枚あります。1枚目は可否公園での竣工式で4人の男性がテープカットをしているところ。2枚目、3枚目は、牛屋の内覧会で、建物の外を大勢の人が見学している様子や、中で掛け軸を3人の人が座って見ている様子の写真です。写真終わり。4月29日金曜日、高ぼっち高原2022年シーズンがスタート。高ぼっち高原開山祭。高ぼっち高原。高ぼっち高原の2022年シーズンがいよいよスタートしました。この日、来訪者の安全を祈願して開山祭が行われました。その後、松本アルプホルンクラブによる演奏が爽やかな高原に響き渡りました。近年、絶景のキャンプ場としても注目される高ぼっち高原。昨年、キャンプサイトエリアが充実し、今春には公衆トイレがリニューアルオープンしました。キャンプサイトは今年度から有料で予約制となります。詳細は予約サイトをご覧ください。高ぼっち高原へは崖の湯ルートのみ通行可能です。道路が狭く、すれ違いが困難な箇所が多数ありますのでお気をつけください。写真説明、3枚あります。1枚目は、開山祭の様子。お供え物の乗った机を前にした神主さんが一番前で、その後ろに20人くらいの男性、女性が頭を垂れている様子。2枚目は、5人の人が指揮者の前で背丈以上もあるアルプホルンを吹いている様子。3枚目は、木々の生えた野原にテントが一張り張られている様子です。 写真終わり。4月30日土曜日から5月1日日曜日。今年は会場でもお家でもアート作品に触れて楽しむ。子供アトリエタウン、エンパーク。鮮やかに飾られた会場に、作家の皆さんによる12のブースが設けられ、色とりどりのアート作品やぬいぐるみ、オーナメントの手作りキットが並びました。2ブースのみ予約制で、ワークショップが開かれ、木の車作りやビーズを使ったネックレス作りなど、子どもたちは家族と一緒にアートの世界に入り込んでいました。写真説明。3枚あります。1枚目は、男性と小さな女の子、男の子3人が、木片が置かれたブースで、木槌を使って、係の人に手伝ってもらいながら、何かを作っている様子。2枚目は、白い大きな紙に、色とりどりの紙で、ローマ字の、子供アトリエタウン。そして、木や葉っぱ、熊、牛などの動物が貼られている写真。3枚目は、壁に貼られた、青い魚、赤いタコの前に立つ2人の女の子の写真です。写真終わり。フォトニュースでした。